はい、夢かな放送局第90回後半のスタートです。さて、夢かなのツイッターをよくご覧いただいている方はひょっとしてはぁはぁはぁと思うかもしれませんが、夢かな放送局第90回後半は夏の思い出企画でございます。夏の思い出に関するいろんなお便りを大募集ですというふうにお願いいたしました。どんどんお寄せくださいとお願いいたしまして、たくさんいただきました。そして絵日記みたいなお便りくれてもいいんだよっていうのをちょっと投げてみたところですね、そんな感じのお便りを1通だけいただきましたので、夏の思い出企画、皆さんの夏の思い出をご紹介する中でトップバッターはそのお便りをご紹介したいと思います。誰が送ってくれたんでしょうね。ちょっとわざとらしい紹介ですが、1通目ご紹介いたします。じゅんちゃん一人 MC 頑張ってるかいというスタートだということは、まんこちゃんかしおりさんかどっちかですね。はい、そしてこのお便りはしおりさんです。テーマ夏の思い出でお便りを募集していたこともあり、今回は私もお便り投稿という形で収録に参加させていただきます。ありがとう。気持ちだけこの今しおりさんが目の前にいる感じで読ませていただきますね。去年の夏はカブトムシとの触れ合いがあった山本しおりですがそうそう、聞いた、階段のところでひっくり返ってたやつだったかな。頑張ってねって何度も応援してしながら行き来したという話をしおりさんしていただきました。さて今年はある夜、帰宅してドアを開けたとき、なんか白くてにょろっとしたものが一緒に部屋の中に入ったような気がしたんですやだあれと思い周りを見回しましたが、目の届くところには何もいなかったので、きっと気のせいだと思いそのまま見過ごすことに。危険です、そんな本当危険です。ところが翌日、部屋でテレビを見ているときに視界の隅に違和感を感じ、ベランダに通じる窓を見たところ、カーテンレールと平行に白くてにょろっとしててポテッとしたものが、私ちょっとね、この白くてにょろの時にイメージしたものあったんですけど、じゃないですね。そしてその白くてにょろっとしててポテッとしたものが、そう、前日私はなんとヤモリと共に帰宅してたんです。ヤモリと思いながら恐る恐る近寄ってみると、ヤモリなかなかでかい。そしてすぐにものすごい速さで逃亡、また見えなくなってしまいました。あ、ヤモリって動くの早いんでしたっけね。私もヤモリってそんな2回ぐらいしか見たことないんですけど、あまりこうさっと動くイメージありませんでした。はい、その後ネットや友達から情報を集めたところ、ヤモリに毒はなく、自ら噛むような攻撃性もない、また虫を食べてくれる有益な爬虫類であることや乾燥に弱いことも判明。あ、乾燥弱いんだ。家を守ってくれるという言い伝えがあるらしいヤモリだが、自分の部屋で干からびてしまうのも切ないので、休みの日に意を決して捕獲を試みました。こういうところしおりさん面白いんですよね。友達からのアドバイスを受けて事前に用意した軍手を使い、偶然現れたところを必死に捕獲、無事部屋の外に逃がすことに成功したのです。部屋の外の方が乾燥してて危ないんじゃないかと思うんですが、はい、相当喉が渇いていたのか、ベランダに逃がしてすぐエアコンの室外機から出る水をペロペロ飲んでました。ちょっとかわいそうな感じしますね、この絵を想像するとね。ヤモリがこう室外機のところで水ペロペロ飲んでるっていうね、物悲しい感じしますけど、最初はかなりビビったけど、いろいろ調べてるうちになんだか愛着が湧いてきてしまい、またですね、カブトムシにも愛着湧いてましたね、しおりさんね。外に逃がせてほっとしつつ、姿が見えなくなるとそれはそれで、ヤモさん元気でやってるかなと心配になってます。というわけでヤモさんの画像を添付してみました。番組をお聞きの皆さんにはお見せできないので、これはブログに写真を貼ろうと思います。爬虫類大丈夫かな。爬虫類はね、意外と平気です。私毎年夏になるとなぜかしら何らかの昆虫類と触れ合うことになる私。次回の収録では今回の出会いをきっかけに仕入れたヤモリの雑学披露します。聞きたくない？以上、応援メッセージでした。ということでしおりさんいただきました。ありがとうございます。ヤモリとイモリね、ちょっと区別つかないんですけど、お腹に反転あるのどっちだったかなとか思ってるんですけど、 もらった写真が反転なかったから反転あるのイモリの方かな。うん、そしてしおりさんね大変でしたねでも毒性のないもので良かったです。お便りありがとうございました。山本しおりさんから夏の思い出いただきました。そして続きまして、どんどん紹介しないと時間がないかも、千葉県にお住まいの山根さんいただきました。ありがとうございます。じゅんさん、わんこさん、しおりさん、こんにちは。こんにちは。毎日暑いですね。前日起こった悲しい出来事を聞いてください。あららら、どうしちゃったんでしょうか。暑いと温かいものをあまり食べないせいか、電子レンジをほとんど使っていなかったのですが、昨日冷凍していたひき肉を解凍しようと電子レンジを開けたら、いつから入っていたのかわからないシリコンスチーマーとその中に入った野菜が。はあ、残念。そういえば3日前の晩酌中にちょっと物足りなくてもう一品と思って作ったような気もします。ああ、残念ですね。これ飲んでて忘れちゃったんだか本当に忘れちゃったんだか。野菜ね、残念ですね。もちろん野菜は一度加熱された上に熱々の室内で放置されて、すっかり変わり果てた姿になっていました。開けたんだ。私ね、こういうの開けられないんです。想像力たくましくなりすぎちゃって開けずにそのまま捨てたりします。食材を無駄にしてしまったことも悲しいですが、そのことに気づかずしばらく過ごしていたことにもびっくりです。皆さんはこんな失敗ありませんか？また腐らせた野菜の入っていたシリコンスチーマーを再度使っていいものか悩んでいます。皆さんも食べ物の痛みにはお気をつけてください。それでは。はい、山根さんありがとうございます。電子レンジの中に物を入れっぱなしっていうのは割とよくあるんですよね。うちの電子レンジは一回こう終わって音楽鳴るんですけど、放置してると何度も何度も何度も鳴らすんで、最初のうちはもううるさいなと思って開けてたんですけど、こういうの慣れてきちゃうと開けなくなっちゃうんですよねただ、何日間も放置はやらないかな。そしてこの腐っちゃった野菜の入ってたシリコンスチーマーについては、シリコンスチーマー漂白できるかどうか分かんないんですけど、もし開けちゃって野菜を捨てたんだったら私使っちゃいますね。漂白できるんだったら漂白するし、何日間か洗剤の液につけといて使っちゃいます。シリコンの中に多分腐ったもののこうなんだ、腐った何かは入らないだろうっていうふうに思ってるんで、だからまあ使う使わないっていう前にシリコンスチーマーごと捨ててしまうタイプなので、本当に再度使ったことはないんですけど、まあ、こういうふうに問われたら使いますとお答えいたします。食べ物の痛みね、本当この時期は危ないので、ちょっと涼しくなってきたこの時期もまた食中毒とか多くなってくると思いますのでね、皆さんもお気をつけください。山根さん、お便りどうもありがとうございました。悲しい思い出でしたけれども、最後ちょっと笑い話みたいになりますね。ありがとうございます。そしていくぞ、お便りいただきました。もうこれ常連の方ですね。富山県にお住まいの KP61 さんです。ありがとうございます。じゅんさん、わんこさん、しおりさん、こんにちは。こんにちは。テーマが夏の思い出、秋の計画ということですが、今年は旅行に行けなかったのであまりいい思い出がない状態です。毎年旅行行ってらっしゃるんですね。いいですね。私は夏の間はどこに行っても人がいっぱいいて暑いので、あんまり夏に遠出とかしない方です。そしてそんな KP61 さんが夏の思い出として送ってくださった内容はといえば、ちょっと面白いんですけど、私のこの夏一番の思い出は夢叶への投稿が家族にバレたことですねいやバレることにあんまり問題があるとは私は思ってないんですが、ちょっと KP さんは大変だったみたいで、いつも夢叶の配信を車中で聞くため、過去放送の数回分をダウンロードしメモリーに入れて持ち歩いています。ありがとうございます。何度も聞いてくださってるんですね。本当ありがとうございます。連休中遠出するのに入れ替えるのを忘れてそのまま流れ、妻と子供に聞かれました。ご愁傷様ですしかも、偶然にも自分の投稿が読まれたわんこさんの怪談特集、私お休みした時ですねこれね。わんこちゃんがKP さんがすごい長い怪談送ってくださって、 ごめんなさい、実は私あれ怖くて読んでないんですけども、あの話は妻にも過去に言ったことがあったので内容ですぐにバレましたね。これまで投稿は家族には内緒にしていたのでかなり恥ずかしかったです。しかもこの話面白くないと子供にダメ出しまでされるわ、笑われるわで散々でした。どうも。でも そんな中ご投稿を再度いただきましてありがとうございます。隠し事はできないということですね。うん、隠す必要全然ないと思いますね、夢叶えの投稿ね。まあ、あのご家族の方と一緒に皆さんでお送りいただければと思います。ただまあなかなかこういうなんでしょうね、ラジオ番組の投稿とかって特にペンネームとかラジオネームとか使っちゃうと自分だっていうことがわからない、その素の自分じゃないところで送っていただいている部分もあると思いますので、なかなかそういうところが見られちゃって恥ずかしかったなっていうのは、うん、あのお気持ちはわかりますが、まあ、今回送っていただきましたようにこれからも夢かなね何回もガンガン聞いていただいて、お便りまたたくさん送ってください。楽しみにしています。どうもありがとうございました。ということで皆様からのお便りでお届けいたしました夏の思い出企画でした。さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さっき言い忘れましたけれども、私の夏の思い出は何かといえばですね、まあ、今回ですよ、今回この夏の終わりというか秋の始めというかに本当久しぶりに一人で夢かなの収録をすることになった、これが私の夏の一番の思い出ということにしておきますね美しくないか、はい。番組では皆様からのお便りを募集しております。夏の思い出企画盛況のうちに終わりましたのも皆様からいただいたお便りのおかげでございます。ありがとうございます。本当にこれからも応援をお願いいたします。夢かな放送局専用メールフォームまたは tmn@pfri.net tmn@pfri.net 宛てにお送りください。日々の出来事、普通オタ、番組へのご意見ご感想、新コーナーの提案などもお待ちしております。夢かなプレイガイド、夢かな神社へのお便りは特に力を入れてお待ちしております。なんと今回の放送がですね2週間あるので後半でお聞きになった方は間に合わないんですが、一応ご紹介しておきます。前回89回でご紹介いたしましたプレイガイドでご紹介いたしました劇団ショーダウンさんのパイドパイパーは9月の4、5、6公演ございますので、間に合うタイミングで聞いていただいている方は夢かなブログに飛んでそこからチケット予約をしてぜひ公演に足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。番組のツイッターアカウント @夢かな_ピフリのフォローもお願いいたします。フォロバーも頑張っております。そして、ツイッターアカウントをフォローしていただいた方 DM でお送りいただいても構いません。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。でこちらの方もですねできるだけ数多く更新していけるように頑張っております。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますのでこちらもぜひぜひチェックをお願いいたします。ツイッターアカウントは @pfrinet @pifurinet、フェイスブックページも含めまして pfrinet ピフリネットで検索できます。どうぞよろしくお願いいたします。ピフリネット、ね、全体で盛り上げていただけると大変嬉しいです。TMN 夢かな放送局、今週も今週も、私滝沢純一人でお送りいたしました。そろそろ終わりだと思って油断をしてしまいました、失礼しました。そして、ちょろっと触れましたが今回の配信が、曜日の関係で週の関係でなんと2週間配信となりますので次の更新は9月半ば14日でございます。9月の14日にはさすがにもうその時は一人じゃないと思いますのでまたいろんなメンバーじゃないワンコちゃんしおりさん3人一緒になるのか2人なのかそんなこともねご期待いただきながらお楽しみいただければと思います。それでは次回更新9月14日の夢かなもどうぞお楽しみに。